そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、やってまいりました。
さあ、今週はですね、
はい、
おっさんホイホイです。
ん？
車の話題をしようと思いますよ。
お、
下平さんもほらお車お好きでしょ。
そうですね、
車でホイホイ関西の方まで行っちゃったりするんでしょ。
そうですね、
下平さんは東北お住まいなのに、その行動力、下平さんお車お詳しいんでしたっけ。
いや、詳しくはないですよ。
詳しくはない。運転するのは結構好き、う
ん、運転はします。
運転はする、はい、でも詳しくない人でもおそらく知っている日本の名車について今日は取り上げてみたいと思いますよ。
はい、
この車の名前は聞いたことあるでしょう。スカイライン。
うん、
ございますね。
聞いたことありますよ。
スカイラインというと、
うん、
どこの車ですか。
トヨタ違う。
それでは今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あれ、
下平さん大丈夫かな。
そんな雑貨店。
さあさあ、下平さん、
はい、
オープニングのことは忘れて、
忘れていいんですか、
リスナーの皆さんもオープニングのことは一旦忘れて、ね、何もなかった。さあさあ、改めて言ってみましょう。スカイライン、有名な車ですよね、はい、下平さん。
うん、名前は聞いたことある。
いますね。さあ、スカイラインは一体どこのメーカーの車かな。ヒント、トヨタじゃない。
トヨタじゃない。
トヨタでもないし、マツダでもないし、ホンダでもなくて、三菱でもない。さあ、日本のメーカーあと1個ぐらいしかない乗用車は。
スバル。
あ、スバルあった。スバルファンの皆さんごめんなさい、あと1個ぐらいしかないって言っちゃった。スバル。でもどうして下平さんはクイズ下平の時には狭苦しい答えをパンパンと当てていくのに、これだけもう全身ストライクゾーンみたいな状態で答えを待ってると当てないの。
え、
じゃあもう何さん。
あ、そっか、日産。
そう、日産。あー、びっくりした。もうね、今週はダメだと思う、この番組。
うん、ダメだと思う。
もう今週は皆さんもね、ネクタイを緩めていただいて、もうね、グダグダの状態で聞いていただいて、日産です、日産。
そっかそっか。
あー、びっくりした。いや、僕の筋書きではね、そう、日産ですよね。ところがですね、本当は日産じゃなかったんですよ。なんていうとこから始まろうと思ったんですよ、下平さん。
うん、無理ですね。
ぶち壊しですよね。いやいやいやいや、スカイラインといえばね、日産なんです。日産なんですけども、
はい、
でもね、本当はね、日産の車じゃないんですよ、なんていう話からしようと思うんですよ。
うん、
っていうとね、お車詳しい方はね、あ、はい、知ってますよ、もともとはね、プリンス自動車っていう会社があって、そこの車なんですよねっていう人多いと思うんですが、
うん、
これもですね、実は正しくないんです。
え、
今下平さんはえなんて言ってくれてますけども、ちっともピンときてないでしょ。
うん、でもそういうのが通説なんでしょ。
通説なんですよ。で、このプリンスってね、いろいろ聞いたことあるんじゃないかと思うんですけども、
うん、
今はね、もう随分なくなっちゃったと思うんですが、 日産の営業所販売店ね、
うん、
ここでね日産プリンスっていう販売店名だったりしたことがあるんです。
あーなんか遠い記憶にちょこっとだけあるかもしれない。
よかった、ちょっとでも記憶に残っててくれてよかった。でそのプリンス自動車なんですけども、
はい、
よく言われてるのはねプリンス自動車がスカイラインを作ってて、それが日産に吸収合併されて日産のスカイラインになったんだよって言われているんですが、ところがですねもうちょっと詳しく見ていきますと、このプリンス自動車っていうのはね、うん、名前がコロコロ変わってるんですね。それ以前に、
うん、
日産に吸収される以前にね、
はい、
で元々はですね東京電気自動車っていう会社がありまして、これが後にプリンス自動車に最終的にというか日産に吸収される前にはなるんですが、はい、コロコロとですね社名が変わっておりまして、初代スカイラインを発売した時には、うん、富士精密工業という名前の時代でした。もともとはね東京電気自動車だったんですけども、
うん、
電気自動車っていうとね今で言うと EV でしょ、う
ん、はい、
これをねいつ作っていたのかというと、なんと1947年、
うん、
戦後すぐなんですよ。
すごいですね、
うん、実はね車って、自動車ってね、ガソリン自動車よりも電気自動車の方が歴史長いんですよ。電気自動車が登場したのはね1839年、
うん、
ガソリン自動車はなんと1885年、
うん、
随分とねガソリン自動車の登場って遅いんですね、
うん、
で東京電気自動車も最初1947年には電気自動車を作っていまして、いきなりですねその後紆余曲折がありまして、
うん、
1952年社名をプリンス自動車工業に、はい、変更します。
はい、
さあ、いろんな紆余曲折がもうはしょりまくってますけどもいきなりここからが本番クイズ下平。なぜ、
はい、
東京電気自動車は一旦名前をプリンス自動車工業にしたのでしょう。これはね難しい。もう名前がヒント。プリンス、
あ、王子に本社があった。
あ、いい発想、いい発想だけど違います。
え、違う。
1952年にあることが行われまして、
うん、
これを記念してプリンス自動車工業っていう名前にしました。さあ何が行われたでしょう。これは分からないと思う。
何が行われた？
ね、相変わらずほらヒントにセンスのない私じゃないですか。ヒント言うとね答えになっちゃうんですよ。試しに行ってみましょうか。
はい。
皇室絡み。
え？
天皇絡みです。天皇絡みでプリンスといえばもう答えだ。
皇太子が結婚した？
惜しい、もう惜しい。結婚のもうちょっと前。
え、あ、
誕生ではない。
成人じゃあれかな。
あ、うん、でももうそれで正解でいいんじゃないでしょうか。あの金城天皇、今の天皇が、
はい、
正式に皇太子になる立体司令っていう儀式がありまして、
はい、
この立体司令が行われたのが1952年なんですね。
おお。
で、これを記念して東京電気自動車っていう名前からプリンス自動車工業っていう風に名前を変えました。でね、こんなこともあってね、
はい、
後にプリンス自動車は宮内庁にねご両者を納入したりもしてるんですね。とってもねゆかりが深い、縁の深い会社なんですよ。
うん。
で、ちなみにね金城天皇、今の天皇は、
はい、
車好きって言い切っちゃうのはどうかなとは思うんですが、
うん、
少なくともね自分で車運転したりしますよ。
お、
もちろん一般道には出ないんですけどね、
うん、
皇居内をね自分で運転したりしてます。なので当然免許証持ってるんですよ。
はい。
で、免許証の更新もしてます。
お、
そして結構なお年でしょ。
はい。
高齢者講習もちゃんと受けてるんですね。
おお。
で現在の愛車は1991年式の2代目インテグラ、
うん、
ホンダの車ですね、
うん、
でしかもマニュアル車、
おおすごい、
ご自分で運転されるそうですよ、
すごい、
ね、さてそんな思い入れもありましてプリウス自動車工業という名前にしたわけなんですが、うん、
はい、
1954年、名前変えてから2年後ですね、うん、
はい、
富士精密工業っていう別会社がありまして、
うん、
ここと合併して名前も富士精密工業っていう風になってしまった、まあ吸収されちゃったんですね、
うんうん、
ところが1961年にまたしても社名が変わりまして、プリンス自動車工業に戻りますもうね、出世魚かとしかも戻るっていうね、
うん、
出世したり降格しちゃったりってことを繰り返すような出世降格を、まあ、降格したわけじゃないんだけども、で名前がプリンス自動車工業に戻りまして、
はい、
その後1966年に日産自動車と合併というか吸収されます、
うん、
でスカイラインという車はですね、いつ誕生したのかというと、
はい、
1957年の4月、
うん、
今からね60年前なんですね、
うん、
なので今年日産はスカイライン誕生60周年といっていろんなイベントとかね展示とかをやってますので、お目にかかる機会も多いんではないでしょうか、
はい、
でスカイラインという車は1957年に誕生してますので、この当時はですね、はい、プリンス自動車工業という名前ではなくて富士精密工業だった時代なので、
はい、
自動車マニア的にはというかですね、重箱の隅をつつく的にはその人にとってはねどうでもいいようなことなんですが、スカイラインはもともとは富士精密工業の車ということになります。
はい、
でちなみにねこの富士精密工業だった時代ね、
はい、
1955年にはねこれまた実はすごいものを作ってるんですよ。
お、
糸川秀夫博士ってご存知ですか？
糸川博士ですか？
はい、宇宙関係者はもうね忘れてはいけない名前。
惑星糸川と関係ありますか？
関係ありますよ。はやぶさが言ったね小惑星の糸川っていうのはこの糸川秀夫教授博士の名前から取ってるんですよ、
うん、
この方ね何をした人かっていうと日本のロケット開発の父と言われてまして、
うん、
ペンシルロケットっていうちっちゃいロケットをね、
うん、
作って打ち上げた方、
お、
日本のロケット研究の、ね、礎になった方なんですね。
うん、
でこの時に糸川教授がペンシルロケットを作った時に一緒になってね作ってるのが富士精密工業なんです、
うんうん、
でこの時の技術がこれまたね紆余曲折あるんですけども、
はい、
現在の固体燃料ロケットの製作に引き継がれてます。富士精密工業がペンシルロケットを作ったでしょ、糸川教授と一緒になって、
はい、
で富士精密工業は後にプリンス自動車になりますけども、
うん、
日産に吸収されてその技術がね日産に渡るわけなんですね、
うん、
で日産の日産自動車株式会社宇宙航空事業部というところに技術が引き継がれて、
はい、
でそこが IHI エアロスペースっていうところに協力して今の固体燃料ロケット作ってるんですよ。なんかねこの辺のね合併とかね技術移転とかっていうのを見ていくとね、うん、メロドラマっぽいですよ昼ドラとか好きな人はね結構好きだと思う。
お
この会社とこの会社がくっついてとかこっちは別れちゃってとかね、
うんうん、
くっつく時に裏でこの人が働いてとかね結構ねドロドロしたものがね見えてくるんですよ。
擬人化したら面白そうですね。
面白いと思う。裏でねいろんなこと起こってるから。
うん、
で九段のスカイラインですが、スカイラインはね、まあ、非常にファンが多い車なんですよ。
はい、
でなぜこんなに愛される車になっているのかと、
うん、
ちょっとねスカイラインのイメージを聞いてみようと思うんですが、
はい、
スカイラインってどんなイメージあります？車
イメージですか？
まあそもそもどこのメーカーのものかもわからなかった下平さんに聞くのは酷かもしれませんけれども、
うん、
さあどんなイメージか、これどうしよう、とんちんかんなこと書い
てた。うちの父親が好きな車だった気がする。
お、個人的極めて個人的イメージ、
うん、
さあこの車は どんなイメージですか？
早
そう、遅そう。
早そう。
早そうでしょ？
うん。
そう。それはね、スカイラインにとっては正しいイメージだと思うんですよ。
うん。
早くてね、スポーティーなイメージじゃないかなと思うんですね。
うん。
でもね、スカイラインって、もともとね、フォードアセダンって言って、
はい。
ドアが4枚あってね。
うん。
まあ、言い方悪いけども、おっさん車と言いますか、まあ、ファミリーカーな感じなんです、本当は。
そうですね。
セダンってね、あまりスポーティーな印象ないような気がするんです。
うん。
セダンっていうのはね、フロントのエンジン部分があって、それから人が乗るキャビンがあって、で、お尻のところにトランクっていう3つの部分からなってるシルエットを持つ車のことをセダンって言うんですけども。
はい。
なのにね、スポーティーってイメージがあるんですね、スカイラインには。
うん。
で、なぜかというと、レースで活躍したからなんですよ。
お
ー。で、特にね、2代目スカイライン。これはね、レースで伝説とも言えるような活躍をします。
うん。
まずはですね、レースにデビューしたのが1963年5月。
うん。
第1回日本グランプリに初代スカイレンが出場します。
おお。
で、出場した結果。
はい。
惨敗です。
あれ？
ボロ負けします。
あれ？
あのね、プリンス自動車工業だったんですけども、この当時は。
うん。うん、
ね、馬鹿正直な会社って言いますかね。
はい。
他のメーカーがね、レースに出した車はバッキバキに改造してあったんですよ。
うんうんうん、
レース用だって言って、ところがね、はい、スカイラインはね、ほぼ無改造で出ちゃいまして、勝てるわけはないんですね、
うんうん。
で、これにですね、怒った人がいるんです。
うん、
これがね、石橋正二郎さんと言いまして、
はい、
ブリヂストンのね、創業者なんですよ。
うんうんうん、
石橋さんね、
はい。
で、この当時はですね、石橋さんは、プリンス自動車の会長も兼ねておりまして、ね、裏でいろいろ動いてるでしょ。
うん。
いろいろね、日産の合併とかね、富士精密工業との合併とかでもね、暗躍したんですよ、この人。ね、メロドラマ、メロドラマ。で、この人が、スカイラインが惨敗したのを見て、何やってんだ、うちのプリンス自動車は、と。
うん。
スカイライン勝てないじゃないかって、むちゃむちゃ怒りまして、
はい。
勝てる車作れって号令出すんですよ。
うんうん。
で、ちょうどね、二代目スカイラインに切り替わる時期でもあったので、
はい。
レースでも通用する車を作ることにしました。
はい、
とはいえもう開発は最終段階に差し掛かっているので今更ね、うん、できることはほとんどないんですね。
うん。
で、じゃあどうしようかって現場は悩んだ末にもう設計がほとんど終わっている2代目スカイラインを無理やり切ったり貼ったりしてレース用に仕立てるんです。
ほ
ー。で、レースに出るんだからそういう改造当たり前じゃないのって思うかもしれませんけれども、
うん、
スカイラインが出場するこのレースは市販車がベースというルールがありますので、
うんうん、
あんまり大幅な改造できなかったりその車をね、うん、100台以上作って売っていないといけないっていうルールがあるんですよ、うん、というわけでレースに出るために設計改造した車100台作って売ったと、
うん、
でそのためにというかレースで勝つために無理やり切って貼ってこれあのちゃんとしたやつですからって言って出ちゃったと。
お、
切ったり貼ったりって言いましたけどね本当に文字通り切ったり貼ったりしてるの。もともとのねスカイラインはエンジンではね、うん、パワー不足がしてまして、
うんうん、
より大きいエンジンのせないと勝てないねってことが分かったんですよ。
はい。
でももう設計終わっちゃってるでしょ。
うん。
エンジンルームが狭くってパワーのある大きいエンジン乗らないんです。
ああ。
で、どうするってことになって、
うん。
エンジンルームとね、人が乗るキャビンの付け根のところ、これバルクヘッドって言うんですけど、
はい。
ここをね、ぶった切って鉄板入れて、20センチ延長したんです。でね、自動車のボディ設計ってね、本当に難しいんですよ。
うん。
こんな風にね、切ったり貼ったりしたら、まず、設計が破綻しちゃうんですね。
あ
で、まっすぐ走ることすら怪しくなっちゃうんです。
うん。
ましてや、この当時、まだまだコンピューターなんて普及してないでしょ。
はい。
職人の勘でやるんですよ。
すごいですね。
やってみたら、奇跡的にね、うまくいっちゃったの、これが。
お
ぉ。本当は、こういうことやると、もうバッキバキにもっともっとボディを補強してとかやんなくちゃいけないんですけども、
うん。
無理やりやったから、補強する術もないんですね。で、これパワーがまた相当余っちゃうけどって思ったらば、パワーが余った分はね、タイヤがスリップしてくれて、
うん。
ちょうどね、うまく吸収できたんですって。でね、すごい成績を出すんです、この後。
ね。
いよいよ満を持して1964年の5月第2回日本グランプリに出場します。
はい、
結果は2位。
お、
優勝ではないんですが、
うん、
この2位にはねとんでもない意味があったんです。
はい、
レース始まる、まあ、直前というか数日前までね、プリンス自動車はこれはもう優勝できると思ったんですね。
はい、
テストランとかして もう新記録出しちゃうぐらいだったので、
うん、
ところがね突然とんでもない車が参戦するんですよ。
うん、
904カレラ GTS という車が参戦するんですが、
はい、
スカイラインはねさっき言ったようにフォードはセダンなんですけども、この904っていう車はね、うん、いかにもレースカー的な、まあ、流線形といいますかね、車高もね、うん、スカイラインの半分くらいしかないようなでボディもねその当時ですでに FRP 繊維強化プラスチックでできていたりっていうようなね、そういう車なんですけども、
うん、
それを言うよりも904カレラ GTS の前につく会社名を言った方がね衝撃が大きいと思う。
ん？
この車ね正式名称はポルシェ904カレラ GTS って言うんです
あ、
今でこそね日本の車ポルシェに対抗できるようなものもありますけども、うん、いいですか1964年ですからねしかもスカイラインは箱型のセダンですよ、
うん、
向こうは要するに先端のとんがったレーシングカーなんですよ、
うん、
それがね数日前に突然出場するからできちゃうの。これね F1 カー対軽自動車の違いっていう人もいるくらい、
うんうん、
差があるんですね。要するにね、ファミリーカーでレーシングカーに対抗する感じ。
ああ、それは無理だ。
そうなんです。で、優勝は逃したんですが、
うん、
レースの途中でね、一周だけポルシェの前を走ったんですよ。
うん。
サーキットで見ていた観客はね、大熱狂したそうですね。
おお。
だって、ポルシェなんてもう、今でもすごい車じゃないですか。
うん。
もうその当時はもう夢のまた夢みたいな車ですから、
うん、
それをね一周とはいえ抜き去ったっていう事実に観客は熱狂しましてね。さらにね1位はポルシェだったけど2位から6位まで全部スカイラインだったの。
お
ー、この様子を表してですね当時東京新聞の記者だった三本和彦さんっていうモータージャーナリストはですね、
はい、
有名な言葉を言うんですよ。羊の皮をかぶった狼。
おー、
今でもよくね見た目がおとなしくって中身がすごいのを羊の皮をかぶった狼って言いますけども、
うんうん、
彼がね東京新聞の記者だった時に書いたんですね。ただこの言葉はねもともと聖書に載ってる言葉なので、
うん、
もしかしたら三本さんそれを知ってて使ったのかもしれません、
うん、
でそしてその後日産に吸収合併されながらもスカイラインの開発は続きまして、
うん、
1969年3代目スカイラインにGTR というグレードが追加されます。聞いたことありますか GTR って。
うん、聞くだけは聞いたことありますよ。
あ、でもねそれねすごいことだと思うんですよ。ほらスカイラインがどこのメーカーかもあんまり分かっていなかった下平さんが GTR って聞いたことはあるよっていうのは、
うん、
やっぱりね名前が知れ渡ってるんだなと思いますね、
うん、
GT はねグランドツーリングの略で、
グランツーリスモではないんですね。
グランツーリスモというゲームではないですで R はレースの略。
おお。
で他のメーカーでも時々ね GTR っていうグレードを出すことがあるんですけども、
うん、
スカイラインの GTR は別物です。本当にレースに出て勝つためのモデルなので、
うん、
めちゃくちゃ強いんですよ、
うん、
このね3代目スカイラインはねデビュー以来3年間ほぼ無敵、1回も負けてないの。で大体46から49連勝くらいしたんです、
うん、
あのちょっと言い方がぼやっとしてるでしょ、
うん、
一般的にはね49連勝って言われるんですよ。
はい、
ただねいろいろ突っ込みどころがあるらしくって、
うん、
実は途中で1回負けてるよとか、
うん、
途中で 2,3 回日産の車だけのレースもあったよとかそういうこともありましたのでちょっとぼやっとするんですけども
あ
まあまあまあそこはいいんじゃないですかね49連勝って言っちゃって
うんうんうん。
で こういったすごい車ですんでね、日産も GTR をとってもとっても大切にしてまして、本当に特別に思ってるんですね、
うん、
その後ねモデルチェンジして、あんまりねレベルが高い車ができなかったりすると、
うん、
GTR っていう名前をね与えなかったりするんです。実際ね1973年からはスカイラインは存続して作り続けてるんですけども、うん、GTR が存在しないっていう時代がね結構あるんですよ。73年からね89年ですんで16年間ねトップグレードである GTR 不在っていう時代があるの。
お
ー、ただし満を持して復活した GTR は、化け物でした。1989年に復活した GTR はですね、復活するや否や29連勝を飾ります。
お
うっていうとね、49連勝した昔の方がすごいじゃないって思うかもしれませんけども、
うん、
まずねレース自体の数が少なくなってるんですね、
うん、
で GTR、まあ、89年に復活した通称 R32GTR っていうんですが、この車はですね参加した全てのレースで優勝してます。
おお。
しかも29連勝って言いましたが、予選も全て1位、決勝でも1位、さらにですねあるレースではレース開始からまだ4分の1しか終わってないのに、
うん、
他の全ての車を周回遅れにするという荒技をやってのけてます。
すごいです ね、
ね、スカイラインといえばスポーティーっていうこのイメージはですねこんなところから来てるんですね。そういうわけで下平さん、
はい、
和田はですね、
うん、
1回だけこの R32GTR というのを運転したことがあるんですよ。
お、
あのねもうね、うん、ちょっと動いただけでねすごいのわかる。
おお、
もうなんだろう、隅々まで神経が行き届く感じ、
凄
まじい車でした。でその後も GTR は作り続けられるんですが、
はい、
現行のスカイラインにはですねまた GTR がないんです。
ん、
ところがね、
うん、
GTR はあるんです。
うん、
ん。今クエスチョンマークが頭の上に浮かびましたね。
うん、
そりゃそうでしょう、和田は何を言ってるんだと。お車詳しい方はね GTR あるよって思われてるかもしれませんけども、実際あるんですが、はい、
うんうん、
スカイライン GTR っていう車ではなくなっちゃったんですね。日産 GTR となってしまって、
うんうん、
それまではスカイラインの中の一つのグレードだったのが、もう GTR という車として独立しちゃったんですね。
うん、
ね、スカイラインの生みの親と言われている桜井慎一郎さんという方がいらっしゃるんですが、
はい、
これね、今のスカイラインを見て、もうスカイラインってならなくていいんじゃないかと。
うん、
もう自分が開発したスカイラインとは全く別物になっちゃってるから、その方がいいよっていうぐらい、もうね全く別の車になっちゃってます。で今の GTR、 日産 GTR は、価格がですねだいたい1000万円からスタートしております。ただね、
うん、
これね安いんですよ。
え、
まずエンジンがね、
はい、
全部手組み、手作業で組むの。
うわ、
それはもう特別なわけです。
うん、
で大抵のフェラーリとかポルシェよりも早いです。
おお。
これはあの私運転したことはございませんが、
うん、
横浜の日産本社ギャラリーで座ってきました。感想はですね、
はい、
革のいい匂いがした。動かしてないからわかんない。
うんうん、
でもなんかすごそうでした。
へえ、座り心地はどうでした？
座り心地いいですよ。
ああ、
いい椅子です。
いいんだ。
自動車の椅子に座ってるっていう意識があんまりない。
ああ。
で、狭っ苦しいわけでもないんですけどもね。
うん。
スポーティな車って椅子が狭っ苦しかったりするんですが、
はいはい。
そうでもなく、本当にポスンって入る感じ。お尻が落ち着きます。
おお。
まあ ね、座る機会があったらぜひとも座ってみてください。
うん、
でこのスカイラインやっぱりファンが多いので、
はい、
プリンス&スカイラインミュージアムっていうのがあるんですよ。
はい、
これはね、長野県の鳥居平やまびこ公園というところにあるそうなんですが、
うん、
単一車種の博物館としては日本初の博物館です。
うん、
もしね行ったことがありますよっていう方とかね、
はい、
あるいは日産 GTR に乗ってますよっていう方、
お
ー、メールをください。
はい、
お待ちしております、感想なども。
うん、
じゃあそういったメールを含めまして、下平さんからメールアドレス等のお知らせをお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。今そこから配信中の番組や過去に配信していた番組も聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあ唐突に始まる新コーナーです。
はい、
下平さんの野菜を育ててみようのコーナー、はい、思いつきで始まりました。
はい、
今日ね本番収録前に雑談をしておりましたところ、
はい、
下平さんからちょっと紹介されたものがありましてね。
はい、
さあ何でしたっけそれは。
ですね、コンビニで買える育てるサラダという栽培キットです。
あのサラダではないんですよね。
サラダではないです。
サラダではなくて、
サラダを育てる栽培キットです。
だから種とか土とか入ってる。
そうそう、土とか、そうそうそう。
なんで買ったんですかそれ。
え、いやちょっと面白そうだったので。
あ、サラダを食べようと思って間違って買ったんではないんですね。
違います、違います。
よかった。びっくりしますよね、開けたら土入ってんだもん。
ちゃんと栽培キットとして買いましたよ。
あ、よかったよかった。で今週からそれを、
うん、
育てていこうと。これはね企画として地味、うん、だって見えないしね。
うん、
野菜の成長でしょ。
うん、
そんなに変化ないでしょ。
それがね、多分、芽が出たら一気に育つと思うんですよ。
そんなに成長早いんだろうか。その野菜って何なんですか？
これはですね、レタスです。
レタス？
ガーデンレタスミックスって、そうですね、ベビーリーフができるやつですね。
はいはいはいはいはい。
うん。
ベビーリーフなんていうおしゃれな名前のやつが。
はい。
おしゃれ野菜ができるやつ。
そうですそうです。
いやー、おしゃれな感じで育てていただいて、来週からどうなるかわかりませんが、
はい。
こうなりましたっていう途中経過報告していただいて、
うん。
最終的に美味しくむしゃむしゃ食べるという、
はい。
誰が得するんだって企画ですけども、
私が得します。
美味しくいただけますからね、頑張って育ててくださいね。
はい。
虫などに食われないように。
はい。とりあえず収録、終了後とりあえず土作ります。
土を作るところからなんだそれ。リスナーの皆さんも、下平さん頑張れと、もしくは野菜頑張れと応援メールをお待ちしております。
なんなら皆さんも作ってみてください。
あ、いいですね、いいですね。皆さん競争しましょうよ。
はい、
土はこんなになりましたって言って、どうなんだろう。
これサラダだけじゃなくてですね、薬味とか、あとはお花とかもあるんですよね。
あ、花はわかるけど薬味。
そうそうそう、シソとかパクチーとか。
何を育てようとしてるんだろう。
育てる薬味ですね。
じゃあ下平さんがうまくね育てられることを祈って、
はい、
今週はここらで閉店としたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下 下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。企画としてはすごく地味な気がする。
いいんです、私が美味しくいただくので。
来週から多分報告、育ちましたか、はい育ちました、以上ですよ、しばらく
しばらくは
そうですよね。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は横浜にあります日産本社、日産ギャラリーグローバルヘッドクォーターズにやってまいりました。今年日産が誇る名車スカイラインが60周年ということで、歴代のスカイラインが本社の展示室に飾られているということで見学にやってまいりました。早速中に入ってみたいと思います。飾られておりますね。上からさまざまなスカイラインを見ることができます。飾られているのはスカイライン GTR 歴代モデルということで、早速近づいてみたいと思います。ただ単におまけのコーナーになるのか、それとも番組一本作ることになるのか全く分かりませんが、自動車に特にスポーツカーに興味がないという人には全くもって面白くも何ともないおまけ番組になるんじゃないかと危惧しております。ありますね、これは古いのから新しいのまでずらっと揃っております。こちらは復活の GTR と言われた R32 BNR32 型の GTR。 あ、お姉さんがボンネットを開けてくれました。そんなに僕は熱視点を送っていたんでしょうか。ちょっと写真も撮ってみたいと思います。この BNR32 型 GTR、 私一度だけ運転したことがあるんですが、恐ろしく速い車でした。思い通りに動くとはこのことかと、恐ろしい 4WD 性能を体験してしまいました。いや、今見てもかっこいいですね。その向こうには昔のスカイラインが展示してあります。こちらはスカイラインハードトップ 2000GTXE。 GTR ではないわけなんですね。この時代 GTR は生産しておりませんでした。こちらは何でしょう。1963年のスカイラインスポーツだそうであります。この辺になるとさすがにさっぱりわかりません。なんだかウルトラ警備隊チックな顔をしています。この辺はそんな理科の時間 B の吉安先生がおーっと心ときめかしてしまう、そんな車ではないでしょうか。あ、最新の GTR もありますね。いや、街中で見てもでかいですが、建物の中で見ると一層バカでかいです。もうこのモデルからはスカイライン GTR とは名乗らず、単に日産 GTR と名乗っているそうでありますが、いろんな部分の形状が
もう訳が分かりません。こうなるとスポーツカーというよりもマシンなんでしょうね。試しに GTR 座ってみました。1000万円以上する車に座るのは初めてですが、座り心地はやっぱりいいですね。内装は革がおごられていて、革の匂いがプンプンしてまいります。1000万円超えるというととんでもない金額に聞こえますが、他の国でこれと同じ性能の車を作ろうと思うとだいたい3倍以上してしまうそうであります。日産の技術恐るべしといったところでしょうか。なんかもギャラリーでは行われていたりして、いろんなことに挑戦してるんですね日産。表に出てまいりましたが、これは一体何でありましょうか。チョイモビと書いてあるちっちゃいちっちゃい軽自動車よりもちっちゃい電気自動車でしょうかね。ゼロエミッションと書いてあります。そんな車が置いてあります。コンセプトカーかと思ったらナンバーついてますんで、これ公道を走れるんですね。いやー GTR もいいんですが、僕はあんなバカでっかい車よりもこういうちっちゃい車の方が個人的には好きです。はい、そういうわけでございまして、見てまいりました日産グローバル本社ギャラリー。ギャラリーの中にはドライブシミュレーターもあったりして、ちっちゃい子がこぞって挑戦しておりました。こうやって未来のドライバーたちを育ててもらいたいもんであります。矢沢の英吉さんもおっしゃってるように、やっちゃえ日産と、本当にやっちゃってくれ日産と思って応援しております。以上、本日の現場からのレポートというよりは和田が単にお出かけしてきましたのコーナーでした。